芸男子更衣室。
こんにちは。
モテゲー男子更衣室です。
生徒1の野崎です。
生徒2の佐々木です。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は何日ですか？
今日は2月28日土曜日20時49分。
はい。
このポッドキャストは女子受けするボードゲームを考える番組です。
そうか、終わりか。
終わり。
でさ、
はい、
野田国さん、
はい、
野田国書類送検されちゃうん？
されない、されない。
どういうことか説明していいですか？
はい。
最近さ、
ああ
ニコニコ動画で、
うん、
こじき行為をした男が書類送検されるという事件があったんですよ。
らしいっすね、数日前に。
野田国、うん、書類送検されちゃうん？
いや、されないしよ。
こじきリスト公開してるだろ、お前は。
してる。欲しいものリスト公開してます。
こじきリストな。こじきリストって自分で言ってたもんな。
まあね、ネタでね。
ネタで。なんでもネタでネタでって言われます。まあ、される世の中ですか、今は。
え、ダメなの？
まあね。
うん。
まあ、これを僕らが始めたっていうよりは、他の人のパクって始めてて。
そうです。
まずモテラジとか、
はいはい、
その次にそれをパクったアマプロ、そしてさらにそれをパクった
俺ら
ボテダン。
ああ
、まあ多分ね、これこの事件があった時、うん、アマプロとモテラジでは、うん、ちょっと激震が走って、
緊急会議が、
うん、すごい慌ててると思うから、はい、次の更新あたりでアマプロかモテラジでも取り上げられると思うんですよ。
うん、
で多分ブタオさんがあたりがすごく正しくて。
うん、
うん、説得力のある説明をしてくれると思うんですが、
うん、
まあ、僕らの掘り下げてみようと思うんですが、
はい、
ちょっと話が長くなりそうなので、
うん、
この話は後半に回します、
うん、はい。
でまあ最初ね、
うん、
まあ特にこれといって面白い話ないんだけど、
はあ、何、
はあ、超どうでもいい話だと、今日僕ちょっとボルダリングってやつに行ってきて、
はい、
腕がパンパンなんですよ。
はい、ナーム、
違う
違う違う、ないない、はい。
もうなんか正直話すこともないと思ったんですけど、なんか話してっていう話になったから。
野田君
話してって言われたから。
そうそうそう、これ撮る時にカラオケでちょっと待ってたら、
うん、
なんかボルダリングの話すげえしてくるから、じゃあ収録で話せやって。
はい、じゃあ話す、
うん、ボルダリングって何
ですか？ボルダリングってあるじゃないですか。
はい、
あれです、あのカラフルな石が壁にいっぱいおしゃれな感じに積まれて、なんかつけられてて、
うん、
ちょっとなんかドキュンとおしゃれ野郎足して2割ったようなやつらが登ってるやつってイメージでしょ。
うん、そういうイメージ、うん、
で、
うん、
それに H 子ちゃんがちょっと興味あるっていうから、
はい、
今日一緒に行ってやってきたんですよ。
はい。
でボルダリングってどういうスポーツかご存知ですか？
はい、壁登る、
うん、実はあれ、
うん、
ただバカみたいに壁登ってるわけじゃなくて、
うん、
実はいろいろルールが敷かれてるんですよ、
はい、
ボルダリングって、
はいはい、
まずあの手をかけていい、あの各々ルートが決まってて、このルート、うん、このルートっていうのが実は決まってて、
うん、
そのルートっていうのは、
うん、
そのマーキングされた石、
うん、
例えばその7球の10番のルートとかっていうと、
うん、
その大体球分けは色分けにされてるんだけど、
うん、
色分けされたテープに番号書いてあって、それがその石の近くに貼ってあるの。その石しか手で掴んじゃダメだよっていうルールで、スタートとゴールが決まってるから、そこまで行ってゴールに両手をかけて、キープできたらそのコースはクリアって感じで、だから実はステージクリア式のゲームなんだよ、ボルダリング。
7のステージ7の9
で、そうそう、でしかも親切なことに難しい、その登る難しさ順に下から並んでて、
うん、
そこの大体お店のオーナーみたいな人が、
うん、
なんか自分で考えるかいろんな参考書があるのか分かんないけど、
うん、
そのルールを敷いてて、
うん、
結構 ランク分けされてるの
細かく
細かく、はい、全部で僕が今日行ったところは7-9くらいに分かれてて、
ワールド7じゃん、
ワールド7で、うん、各々のワールドに10ステージくらいあるの、
うんうん、7の20まであるってこと、
そうそうそう、うん、やってきました、
はい、え、じゃあ全部で140ステージくらいあるってこと、
うん、そうそう、で大体初心者が行くと、うん、正直1時間やったら握力なくなるんですよ、
だよね、
うん、そうなるともう最初から最後まで全部登るなんて無理で、
うん、
しかも結構ね、うん、思ってたより難しくて、うん、僕割と腕力には自信がある方だと思ってたんですけど、
はい、
試したら7級から始めて、
うん、
6級1つ上の級の真ん中あたりでもこれもう無理ゲーって積んだとこまで行った、
その握力限界ってこと、
とそれもあるし、こんなの物理的に無理だよみたいな、
そのこの手でほってできないよってことか、
そうそうそう、
はい、
それがワールド2で現れてくるんですよ、
はい
はい、なんで、はい、そのエチコちゃんって、
うん、
基本的に対戦系のスポーツだとかゲーム大嫌いなんですよ、
うん、
知ってるよね、野崎に来るの、
この間僕初めて会ったんですけど、うん、初めてじゃなかったっていうことが発覚したんですけど、
うん、
はい、
そっち点で対戦式のゲームがあって、
うん、
一緒にやろうって言ったら、
うん、
やる前から断られた
よ、うん、なんかゲーム、私ゲーム嫌いって言った、
うん、言った無理だから野沢くん呼んでくるって言ってたもんで呼んで呼ばれたでしょ、
呼ばれただ
けど、なんかそういう対戦が苦手な人でも一人で黙々と NPC と戦い続けるゲームだから、実はボルダリングって、
うん、
だから一人でもできるし、その対戦が苦手な人でもハマれるっていう、
まあ、アクションパズルゲームだよね、言ってしまうと、
そうそう、でしかも1時間で腕パンパンに筋肉がつく、なんだろう、パンプするから、
うん、
筋トレとしてもかなりうってつけるね、
なんかいいよね、そういう、うん、単純運動じゃない筋トレっていうか、
そうそう、
しなやかな感じに筋肉になる感じ、ね、
でしかも結構頭も使うんですよ、
パズルゲーム、
うん、足はどこ、ある程度の球まで行くと足も指定され始めるんだけど、
うん、
多分俺らがいきなり始めるとそこにたどり着くのに1年以上かかるんだ、
そんなかかるの、
多分ね、分かんないけど、だから割とその足をどこに置くかとか、手をどの順番でどのように進めていくかっていうのも頭を使うので、
うん、そうだよね、
意外とあれ、そのインテリな人でもハマれるスポーツなんじゃないかな、
うん、
そのなんだろう、イケイケドキュンみたいなやつがやってるイメージだったけど、偏見だったなと思いました、
俺なんかそんなイケイケドキュンなイメージそこまでたくさんはない、むしろ意識高い大学生とかやりがちだって、
確かにあるかもしれない、うん、で最近割と女性も多いから、
うんうんうん、
結構ボルダリングに行くとさ、休日とかに行くと、うん、女性と男女比半々で、下手したら女性の方が多そうな時もあるよ、なんで割とモテゲーなんじゃないかなって、
モテゲーですね、
はい、
疲れたらどうすんの、
休む、
どこで、
マットの外側で
談笑する、
談笑もありだし眺めてるのも、あとその手をかけて登るときにさ、うん、そのルートは離れてても分かるから、うん、そのルートを見てこうやって進もうって頭の中でプランを立てたい、
他のプレイヤーのプレイを見て、
見てもいいし、ルートを見ながら他の石を見て、そのさ、ボルダリングって壁に張り付いてるから周りの石が実ははっきり見えない、
そうだよね、
だからちょっと離れてみた方がルートを組みやすいみたいな、
はい、脳内でね、こうこうこうしようみたいなのを考えると、その時に話しかけられないの、その休んでる女の人、
ああ今日は全然周りに人いなかったからなかったけど、まあ、お店の人なんかにさ、なんか場所によっては店員さんで女性の人もいるからさ、うん、その人になんかちょっとこのコースどうしても攻略できないんでちょっと答え見せてくださいって言って、
コツないですかね、
実際に登ってるところを見たりするとさ、どういう風に足をなんだろう入れたりだとか、どの順番でとか見れるから、そういうのも参考になるのよ、
それコミュニケーションもできるのかな、
多分やろうと思うのできると思うよ、
へ
え。面白かったのが前なんだけど、そのたまたまその登ってたコースでつまずいて、で教えてもらえる店員さんが女性しかいなかったの、
うん、
で聞いてどんな感じでやればいいんですかって聞いたら、
うん、
ボルダリングはですねって、うん、手を使うイメージがあるんですけど、実は全身の筋肉を使って、特に足がをいかにうまく使うかがコツなんですよって、
うん、
で足をうまい感じに使って登ってるの見て、おおって、うん、ボルダリングもそんな単純なスポーツじゃねえんだなと思ったんだけど、
うん、
登ってる最中に、
うん、
ふっとその人の方を見たら、うん、なんだろうな、建物の中に通ってる横に走ってる柱の鉄骨に、
うんうん、
中指だけで懸垂してる姿嘘つくあれで嘘ついたと思ってた。
じゃあその人はもうその次のステップを取るってことです
ね。場所によってはもう足つけられないようなとこも登るからさ、
うん、中指一本懸垂
片手、
いや両手だった
両手ふんふんふんふん登っててさ、その時のさその腕の太さが尋常じゃなかったんだよ
無理だな、うん、俺ね片手懸垂とか学生の時はやってた、
うん、
中指
懸垂
できたっけな、なんか学校のさ、
うん、
なんか教室の扉のところでやんなかった、柱。
ああやるけど懸垂とかやったね、
やったよね、懐かしいね、うん、今突然思い出したけど、
うん、あのねボルダリングって掴んで登れるところはまだいいんだけど、指だけ引っ掛けて登るところが結構ちらほら出てくるから、
うんうん、
握力がマジ死ぬん
だ。そうだね、
うん、
できないな。
まあそんな感じで割とインテリにも楽しめるし、筋肉もつくし、はい、あとそのあんまり汗かかないのがいいところかも、走ったりするわけじゃないか。
ああそういうことだね。
だからなんかジムに行ってひたすらウェイトやってる感覚に近いかも、
うん
うん、で短時間でパンプできるから、
うん、
なかなかおすすめですと、
はい、
軽く話してそんくらいかな、
うん、はい、
で最初の雑談終わりで、
ああ
久々にボードゲームの紹介をしようかなと思って、
はい、
そういえば最近やってなかったよね。
そういえば久しぶりな気がするね、うん、
最後に紹介したのいつだっけ、
分かんない、 3,4 回前、
うん、
かも。まあなんかメリーさんとかさ、
うんうん、
まあ紹介したけど、なんかいわゆる卓上ボドゲは1ヶ月ぐらいじゃない、
うん、
前じゃない。
しかもそれも僕から紹介するんですよ。
お珍しい、ついにゲットした、
ついにゲットした。これは私は誰
です、私は誰、私は誰、私は誰、私は誰。これホラボ、ホラボ動画パクリ
これリトアニアのゲームなんだよね確か。
うんうん、
リトアニアのゲームで、
うんうん、
なんだっけ、キッズゲーム大賞だっけ、このマーク2014年のキッズゲーム大賞だっけな、
うん、ノミネートとかじゃないか、うん、なんか年度とか書いてないね、
うん、書いたゲームなんですよ、
はい、
なんで僕はそもそもこれを買ったかっていうと、あのボードゲームをどうしても買わんぞと心に決めてた僕なんですが、これはちょっと手を出しちゃった理由は、
はい、
かわいい、
かわいい
絵がね、かわいいんですよ。
かわいいです。
かわいい。すごいシンプルなんだけどね。
うん、
なんかその、
何？
動物の絵と、
うん、
動物の着ぐるみを着た子供の絵が描いてある。
描いてある。
それ以外は特に何も描いてない。
特に描いてない。
そう、このシンプルさ。背景なんか真っ白でね。
うん。なんかね、うん、あれを思い出した今。あの、小学校の時とかに英語の、うん、勉強する
カード、あ、はいはいはいはい、あったね。
なんか鶏とか動物園の絵描いてあって、裏面にさ、うん、なんかドッグとか描いてある、
うん、
ありがちな
カードに見えてきた。で、
うん、
あと買ったきっかけとしては、
はい、
当時野崎にさんがブラックストーリーズを探してて、
探してた、
うん
うん、
でいろいろ僕もそのスゴロク屋に行ってブラックストーリーズを探してたんだけど、
うん、
なくて、他になんかいいゲームないかなって思った時に、たまたま広告でスゴロク屋おすすめのゲームで、この子供向けのところで私は誰に出会ったんです、
はい、
でそこからしばらく手に入らなかったんだけど、ついに入荷してゲットできたと、
うん、はい、
はい、これがですね、まず、
はい、はい、基本データから、
はい、まず年齢は3歳から、
うん、
人数は、
うん、
なんと1から16、
すごい
多いね。で時間は30分、
うん、
コンポーネントは、
うん、
カード何枚だろう、これ何枚くらい、50枚く
らい、16動物カード16枚、動物の衣装を着た子供カードが16枚、
じゃあ32枚か、
うん、
シンプルだね。
で動物と動物衣装の子供は、
うん、
1対1で対になっています、
はい、
まあ、ゲームとしてはカルタ、
うん、でもねこのカルタになってしまったね野崎邦君の罪も含めてカルタ、
ね、そうね、うん、そうね。
コンポーネントの箱の大きさはアミーゴ箱、
いやもうちょっとでかい、なんだろうこの大きさ、ね、なんて言えばいいのかな、タバコで言ったら4箱分、もうちょっとでかいか、
4箱ぐらい、
この箱なんだろう、
まあ、4箱くらいか、
この箱レジスタンスアバロンぐらい、
はあはあ、
箱のサイズ、
うん、
でも中を開けると、
うん、
あの半分は空気
だね、本当にね日本で売るんだったら普通にカードサイズの方が売れるんだけどね、
日本はね箱ちっちゃい方がいいって言うからね、うん、でもそうじゃない、日本でも箱がでっけえっていう文化があるのはエロゲーぐらいか、
うん、
エロゲーあんま詳しくないんだけど、あれって中ディスクだけでしょ、
確かにあれこそ空気、
そうでしょ、
うん、
あれってそういうことでしょ、あれはだからパッケージにエロい絵をさ、
うん、
書いてそれが大きく見えてほしいからなんでしょ、
なるほどね、
違うの、
いや理由は分かんないけど、でもなんかエロ、
うん、
エロいことを求めてるともうなんか大きければ大きいほどいいとかなんかそういうアホな思考回路になっちゃうんじゃない、
分かんないけどどうなんだろう、でもエロゲーとかも多分今スマホでやる時代になってんじゃないの、
うん、
知らんけど、はい
はい、で、
うん、
どんなゲームかっていうとルールが実は2つあるんですよ、
はい、
まず基本ルール、
うん、
まあ、小さい子向けの優しい遊び方ってやつがあるんですけれど、
そうだ、ね、3歳からだもん
な、あのすっぽりやってねえからいまいち分かんねえ、説明書を見ながら、説明書が、ね、紙ペラ1枚すごいシンプルなんだよ、
はい、
まずゲームの準備が、
うん、
これはあの2つのルールどっちも共通なんだけど、カードが2種類あります、これをはっきり分けて着ぐるみを着た子供の絵柄の方のカードを盤に全部並べます、
うん、16枚
で動物が描かれているカードを一つの山札としてまとめて場の中央に置きます、
うん、
はい、それで準備完了です、
はい、
で
これね1のルールは、
うん、
各自1枚引くんですよ手札として、
うんうん、
でスタートって合図されたら自分の手札と場のカードで一致してるやつを探すっていう、
うんうん
う
ん、まあ手札っていうか各々の1枚だけなんだけどね、
うん、1枚の
カードを動物の手札が各々持ってで自分の手札の動物のカードと合う衣装を着た子供のカードを早く取る、で取ったら山札から1枚引けて、でその山札で引いたカードにまた合う子供のカードを取るってどんどん早取りしていくのね、
うんうん、
でそれで一番動物のカードを多くゲットした人が勝ち、
うん、
うん、シンプルだ、
まあ、必ず場にはあるはずだからね、
うん、
全部出てるから
違う、そうだね、それに他の人とバッティングすることもないから、
うん、っていうのが1個目の
1個目の
小さい子向けの優しい遊び方、
うん、
器用さを鍛え反応の速さを発達させます、
はい、
はい、次は、
はい、次はですねこっちが本命の年上の子供向け質問と回答の 3D 系ってやつ
です よ、はい、
これがあの九段のブラックストーリーズにちょっと似てるなってやつで、
うん、
まずこれはね代わり番号に親が役割として増えるんですよ、
はい、
1人ね、
うん、
でまず親の人は、
うん、
親の人だけが場の中央の山札からカードを1枚引きます、
はい、
で引いたカードは他の人が見ることができません、
うん、
でこの役割としては、
うん、
その親の人が引いたカードの、
うん、
に書かれている動物に合った着ぐるみを着た子供のカードを取った人が、
うん、
そのカードをゲットできその動物のカードをゲットできます、
うん、
親からもらえます、
うん、
それで親をどんどん代わり番号にしていって、
うん、
最終的に一番動物のカードをゲットした人が勝ちなんだけど、
うん、
どうやって親の手の中にある動物のカードを当てるかっていうと、
うん、
質問をします、
はい、
はいといいえで答えられる質問をします、
うん、
例えば親が聞いたカードが牛だとすると、
うん、
それは子供は分からないので適当にその動物のには羽がありますかって聞くと、
うん、
いいえ、
うん、
その動物に角はありますか、
うん、
はい、その動物の色は赤ですか、いいえ、うん、っていうふうにどんどん質問することによって、
うん、
その答えがどんどん絞られていって、で分かった人がその動物の着ぐるみを着た子供のカードを取ることによって、それが当たっていたらその動物のカードをゲットできます。
はい、
でゲットしたら、子供がその動物のカードをゲットしたら、次親が次に移って、
うん、
その親がまた山畑から動物のカードを引く、子供が当てる、親交代、親がカード引く、子供が当てる、親交代で回していって、最終的に動物のカードを一番ゲットした人は勝ちですっていうゲームです。
はい、
はい、これパッと聞くと、
うん、
あれブラックストーリーズよりも何回でも遊べるし、
うん、
絵柄は可愛いし、
そう、
女の子に受けそうだなこれ。
そう、神ゲー、ついに来た。ブラックじゃないブラックストーリーズ、
うん、
ね、俺らが常々言ってたブラックじゃないブラックストーリーズあったらプレゼントにもできて超モテゲーなんじゃねって、
そしたら来たこれ、まさに僕らの理想にかなうゲームがあったんですよ、
うん、
と思った
の。絵柄のブラックストーリーズだったら完全上位互換かもしれない。
はい、
まあ、完全上位互換言い過ぎかと思ったら、
と思ったら実はクソ男臭いゲームだった
うん、
いや、このゲームに罪はない、
このゲームに罪はない、このゲームはいいゲームだと思いました、
うん、だけどこのゲームを解釈したやつがクソ野郎だったんで、
うん、
クソみたいな男クソ臭いゲームになっちゃいました
、うん、
どうなったかっていうと、
はい、
これを実は、
うん、
このゲーム、
はい、
子供向けなせいか、うん、すごいルールがざっくばらんなんですよ。
まあそうね、ゆるい、
ゆるい、
うん、
まず、
うん、
お手つき関する項目に触れてない、
ない、
ない、
うん。
だから本当にやろうと思えば全部のカードをはいはいはいはいはいはいってまとめてタッチして、
うん、
それで当たってたらゲットっていう風になるわけ。
うん、そうだね。
まあさすがにそれはないだろうってことになって、一応僕らが遊んだ時はお手つきを敷いたよね。
そうね。僕らはその大学勢のあのゲーム学科ボードゲーム会でやりましたね。うん、でもみさんがその時いたんでね。
うん、なんか。すげえうわーって言ったらバンバンバンバンやってる音が聞こえてるから、
これピット並みにうるさいゲームになってビビったよ
このゲームそのポイントが早取りにあるんですよ。
そうですね、
うん、でしかも、うん、男たちは、
うん、
このゲームにカウンティングを求めるんですよ
俺ゲーマーだからゲーム学科のゲーマーたちでやったらそうなったね。
何が起こったかっていうと、まず取るときね、
うん、
何人くらいですか？6人くらい、結構多かった
ね。6、7人で女子いなかったの最初やったときに、
うん、
確か、
うん、
だからしゃやるぜっつって、うん、腕まくりして
で、まずそのカードを取るとき、うん、早取りなので、うん、分かった瞬間に早くそのカードをみんな叩きたい、
叩きたい、
叩くね、
叩く、
取りたいじゃないですか、叩きたい、
うん、叩きたい。
でみんな大体頭の出来は大体みんな一緒くらいなんで、
うん、
その革新的な答えが出た瞬間にみんなものすごい勢いでカードに対して集中するんですよ、
はい、っていうかね、頭の具合っていうかそもそもが3歳からできるレベルのあれなので、
うん、
なんか別にそんな引っ掛けみたいなのがほぼないのよ。
そう、
まあ、シンプルな16種類の区別された、
うん、
紛らわしいのもそんなない動作書いてあるんで、うん、大人がやったら大体みんな同じ感じになるので、コンマ何秒争う戦いになるんですよ。 それを男でやったら、
男6人で本気でやったら、
本気でやったらわーっバババババーッもうあのお互いの手がぶつかり合う、
うん、
コンマ何秒争うカルタゲームやったんですよ。
しかもさ、その場にその子供の着ぐるみを着た子供が着ぐるみを着たカードがあるので、
うん、
一通りの答えは見えてるんだよね場に。
そう、答えたら16択なんだよ。
そうだったよ
最初は、
うん、でしかもバカな質問するやつがいるんだよね。その動物はコント鳴きますかとかねそんなの入っていた瞬間にバンバンバンバンなるわってやつね。
そう、その動物はニャンとなるはいバンバンバン
なるよね。
っていうゲームになりましたね。
その辺もこれに書かれてないんですよ。
はい、
で、
うん、
しかも最悪なことに、そのルールを見せつけられた後に、僕もやりたいなと思って、
はい、
このゲームお手芸たはずだから女の子も一緒にやろう
って
言って参加したのを見てたら、
はい、
男がみんなそんな勢いだから、女の子に全く手を出すことができなくて終わったっていうのがあったよ。
そうなるわな、それ。てか女子爪とかあるから、
そうそうそう、
手出せないよそれ。
でやっぱりこのゲーム、あのね、ルールがざっくばらんなんだけど、そこはやっぱプレイヤーを試してるよね。これを買った大人を試してるよね。
子供とやれってことでしょこれ。
なんだ
ろうね。あの正直だから、この動物ってなーに、猫、わーすごいねー、なんとかちゃ偉いねーとかいうレベルの、まあ、難易度調整されてると思ってください。
はい、まあ、あともうやっぱその場に合わせていろいろ調整する必要があって、例えばその子供向けってもう割り切っちゃって、うん、ブラックストーリーズみたいに親 VS 子供全員にしたりとか、子供たちは全員協力にするとかね、
うん、まあ、もしくはさ、うん、その質問するやつらが勝手に難易度を上げて本当に絶妙な質問を考え始めればいいとは思ったんだけど、うんうん、なかなかそれも難しいぐらいはっきりしちゃってた、
うん、
あの紛らわしいものがあればさ、
うんうん、
猿とチンパンジーみたいなのがあればさ、例えば
確かにね。でもそうするとまたバカな質問するやつ
が出てくるさ。でもさ、質問でさ、その動物はメジャーですかとか
バカだ
ね、メジャーですかってなんだよっつって、
うん、で、うん、まあ、解決策としていろいろ考えてるのは、まあ、まず質問を挙手制にする。
しなかった、
挙手、質問じゃないや、ね、質問オア取れるかみたいな、おのおの順番順番で回して、
質問したい人は取れないってこと。
そう、
つまり
そう、
ああそしたらじゃあニャンと泣きますかとか言えなか
ったら質問できなかった
なるほどね。
そうして、まあ、このゲームってブラックストーリーズは違うから、このゲームって対戦ゲームだから、ああ質問することも他の人に全員に同じヒントを与えちゃうから。
そう、ね、確かにこれ対戦ゲームだね、うん、ブラックストーリーも対戦、
いやあれはだって親 VS 子供でしょ、だからまああれはクイズなんだよ、ゲームっていうよりは。
まあそうだよね、うん、あれはあんまりその回答者同士の争いみたいなのはあるかもしれないけど、そんなにフィーチャーされてないよね、うん、このゲームは確かにあれだよね、バトルだもんね、
うん、だからバトルだから、まず質問の仕方に駆け引きを作らなきゃいけない。
そうだね、
うん、あまりにも革新的な質問をしてしまうと自分は不利になるけど、ある程度自分にとって有利な質問をしたいみたいな、
うん、その絶妙感が出る感じね、
うん、
まあ、結構これはそれで楽しかったけどね、この回、この明らかに幼稚園向けぐらいの可愛らしい絵柄の前で、
うんうん、
いい年したあの男たちが、
うん、
それはニャンと泣きますハーバーとかやる、
うん、
アホらしさ、
なんだかんだ子供だったらいいのかもね、その全員ちっちゃい子とかだったら、
うん、てかその場にちっちゃい子いたらさすがにその流れしないでしょ、
うん、あとまあ思ったけど大人と子供が混じって遊ぶゲームじゃねえなこれは。
これそうだな、辛いな、うん、ちょっと
まだお化けキャッチとかだったらさ遊びようがある
の方がマシかな、これ大人勝っちゃう、
うん、だから子供だけの時に自分は完全に親役に徹してやるとか
とかかな。これそう最初16択って言ったじゃん、
うん、
これどんどんどんどんさ答えが狭まってってさ、うん、最終的に4択とか3択とかになってくるからさ、うん、もうほぼ何早取りゲーだよね、
うん、そうだね、カルタだね、本当に
本当にカルタ。
まあそれはそれで面白いんだけどね、
うん、まあ、最初の 1,2 回は多分、うん、
なんでこれぜひとも野沢くんさんにはちょっと子供と遊ぶ機会が割とあるみたいなので
子供、これにちょうどいい子供と遊ぶ機会パッと思いつかないけどあるかな。幼稚園生ぐらいの子供がいいな、
うん、
と思うけど遊ぶなら、
まあこれでも子供一人でも、ね、親と子供だけでもなんだかんだクイズ的に楽しいんじゃない、
うん、あいいと思うよ、むしろそんな感じの方が活躍しそうな気する、
うん、なんかこのゲームやると質問がうまい子になりそう、無駄な質問をしない子というか、
ああそういうこと、
うん、なかなかチーク的にはかなりイケてるんじゃない
か、まあ、これチーク的な風の側面がでかいと思うね。
そうだね、よくよく考えるとチークゲームなんだけど、
うん、
なんかよくできすぎてて逆に贅沢にゲーム性を追っちゃうのかもしれないね俺らは。
うん、そうね、これ綺麗な青い箱なんだよな、
ね、
この色も綺麗でいいんだよな、
はい、ちなみに説明書も スゴロ役のおかげで三語訳版入ってます。多分リトアニア語版と
英語版、
英語版と日本語版、
日本語版かな。そんな気するな、うん。
なんでタイトルが3つあるんですよ、はい、リトアニア語っぽいウェルチティアラビーンチみたいなとあとはグレス・フワヤンと私は誰みたいな。
それ読み方全然違った、恥ずかしいよ、うん。
まあでもリトアニア語なんて分かるやつ、このラジオ聞いてるやつにはいねえよ。
そうな、
そうな、
はい、
はい、
そういうゲームでした。
はい、
どんな人におすすめですか。
まあ子供がいる人でしょ。
そうだね、
うん、
大人同士でやるのにはそんなに向かないかな、ちょっとな。
まあでも純粋に可愛いから、絵柄
可愛いんだよ、
見てるだけでも楽しいから、なんかこう 絵に興味のある人とかいいかもしれない。結構凝っててさ、
このうさぎちゃん可愛い、
なんかそのキャラクターの色の部分、キャラクターの絵柄もなんかその味があっていいんだけど、
うん、
意外とデジタル使ってんだよなこれ。
うん、
動物の色を塗るときにね、なんか色鉛筆とか水彩とかそういうちょっと味のあるタッチも使ってんだけど、ところどころね、うん、動物の毛皮の写真のテクスチャーとか使ったりしてんだよね。
本当？
本当本当、ほらほら、
これああ本当だ。
でもなんかそれが切り絵みたいな感じで割といけてて、あと子供の表情がねすごいバリエーションがあって、
あー本当だこれテクスチャーだな、多分
子供の表情がすごいバリエーションあるの。
あるね。
しかもなんかその動物のイメージに合った微妙な顔の表情の変化があってね、
確かにいいんですよ。キツネだとちょっと黙くらかす感じの、ニヤって感じして
たり、牛の子はなんかちょっととろそうだけど可愛い、ぽっちゃりした子で、羊さんはちょっと眠そうだけどなんかイヒルな感じで、ニワトリのこいつはなんかムカつく、
うん、
ちょっとなんかイバリンボーな感じで、ほんとキャラクターの絵柄はイケてます。すごいシンプルだけどグッとくるものがあってね、これはジャケ買いというか絵で買っちゃいました。後悔してないし、だから
これはいいね、ジャケ買いは確かにあるな、
うん、うん、
はい
はい、
そんな感じ？
そんな感じですかね。
はい。
僕のレビューなんで大したことないっすよ。まだあんのかな？
あんじゃない。わかんない。そんな無責任なこと言えないけど。
これはちょっと絵だけでも僕は手元に置いときたいので。
見たら箱に書いてあったなんかあのシュピールデスヤーレス的なあのあれですよ。うん、あの王冠マークっていうかあの。
うん、
受賞のやつ2014って書いてあるから、うん、最近のゲームってことなのこれ、うん、2013とか4とかに出てんじゃない。
これ手に入るならもう一箱くらい買って、
うん、
もう一つは野沢国さんに渡して子供と遊んできてほしいんで。
え、これ俺にくれない？
じゃああげる。これ
いや分かんない、いい、別に
もう一箱手に入ったらあげる。
うん、うん、ちょっとすぐに遊ぶイメージが思いつかないけど、
うん、
でも遊ばなくてもボドゲ会するときに、うん、今日持ってきたボドゲっつってずらーって並べた中にこれあったらちょっと人受け取れそう、
うん、
女子から。
そうだね、可愛いし、
うん、はい
はい、こんな感じでいいですかね。
はい
はい、はい、じゃあ次の話題ですよ。
はい、
ちょうど30分で、30分で終わればちょうどいいな。
うん、
さっきの話、掃除機の話です。
来ちゃった。
野沢君に書類送検されちゃうん？
されない、
まあ、もう一回言いますよ、
はい、
ニコニコ動画で、
はい、
こじき行為をした男が書類送検されました、
うん、
まあ、正確にそのどんなことをしたかっていうと、
うん、
ニコニコ動画にね、
はい、
これから僕お年玉もらってないと思うって、
うん、
だから、
うん、
こじきするから、うん、みんな来てお金ちょうだいって言って、
来て、
うんうん、駅前に行って、
うん、
缶を持って、
うん、
その様子をライブしたんですよ、ニコ生で。でそこに警察が来て、その男が書類送検される流れまで来たの、
うん、
で、
うん、
まず結構ネットで話題になって、
はい、
今もうこじきってグーグル検索するとこのニュースがトップに来るぐらいなんですよ。
へえ。
だってそもそもこじきって犯罪だったのってみんな思ったでしょ、このニュースを聞いた時。
そうね、う
ん、それまでこじきが犯罪なんてみんな知らなかったでしょ、
うん、
で、うん、じゃあ古事記の定義って何みたいな。そもそも古事記って何みたいな、
はい、
古事記の定義っていうのは広辞苑によると、うん、食べ物や金銭を巡ってもらって生活するもののことを言うらしいです、う
ん、はい、
はい、まあ古事記で生計立てることだよね、それを言うと。
ああ
で古事記自体は軽犯罪法違反に当たるんだって、
う
ん、
はい。
でまあ軽犯罪法の違反でどんなことをされるのかはひとまず置いといて、
うん、
そうなると贈り物とかさ、
うん、
あとは募金とかもちょっと怪しくなるじゃないですか。
なりますね、うん、てかどこからが古事記ってなるよね、
うんうん、で実はね、そのまず募金と あのあれを言う、あのねお金をもらうお坊さん、チリーンって金
が
出
して
、なんか小娘じゃないけど、小娘は尺八福祉だわかんないけど、あれは実はちゃんとしかるべきところに届け出を出してやってるらしいの。
うん、今から募金しますみたいな、
ここどこどこでいつ募金するんで、うん、
はいはい、
これは募金ですみたいな、
はいはい、
だからそういう人たちはそういうカテゴリーに入るし、
うん、
贈り物とかグレーになってくるんだよね。
そうだよね、
うん、だけど、
うん、
それは それで生計を立ててるわけじゃないってことが証明というか確認取れればいいから、うん、例えば仕事をしてる人とかね、
うんうん、
仕事をしてる人がお菓子もらってもそれで生計立ててると思われないし。
なるほど。
で今回その犯人って犯人じゃないんだけどね、
うん、
その古事記行為をして書類送検された男自身が無職だったのよ。
ほう
無職だったのよ。
なるほど。
はい、
はい、
無職で古事記って言って、でこれ古事記、しかも自分で古事記するって言ってね、
あ
古事記するんでって、だからもうこれ確定的でしょ。
言ってるしね、
ギャグじゃなくなるよね、
はいはい、
無職が古事記って言うと。
はい、なるほど。
あれどっかで聞いたことが。
なるほど無職のやつが古事記するって古事記したってことか。
そう、それは古事記だよね
なるほどな。
で
請求立てることになるのか。
そのまずこの事件を僕が見た時に野沢君に真っ先に連絡して、
うん、
何が一番まずいかっていうと、この古事記リストを始めた時野沢君が無職だったんですよ。
始めた時、
うん、
いや
無職じゃなかった、
わかんない。
でも無職だった時期は間違いなく挟んでるよね。
なるほど、
うん、
挟んでる。
で前さっきも言ったけど、うん、実際にその古事記リストを公開してるのって別のネットラジオとかでもあるんですよ。あとはそのブログとかでさ、
うん、
その自分のなんだっけ預金番号だっけ、銀行の番号を教えて、
うん、
を伝えてそこに誰か振り込んでねみたいな、うん、
はいはい。
だけど革新的にまずいのは無職なんですよ、野崎さん。
なるほど。
モテラジもアマプロも無職じゃないよ。
なるほど。
お
お、はい。
で、
うん、
いよいよまずそうになったところでさらに拍車をかけるように、
うん、
これで野崎君が古事記と確定して警察に御用になった時にどんなことに遭うかを調べてきました。
はい。
古事記はまず、うん、軽犯罪法違反に当たるんですよ。
はい。
これってどういうこと、どういうまず刑に処されるかっていうと、
うん、
拘留もしくは科料の刑に処されるらしいんです。
科料？
科料
ってない。
多分聞き覚えないと思う。この説明する、
うん、
まず拘留ね、これは聞き覚えあると思うんだけど、
うん、
拘留っていうのは1日以上30日未満で牢屋に入れられること、
うん、
でこれなんだけど実は年に数件しか実刑されることないんだって、
うん、
見てみたら2014年で6件くらい、
うん、
だからまあないだろう。
そう、
年6回の刑に野沢君が入るっていうのはまあないだろうと思うの、
うん、
だからあるとすれば科料なんですよ。
はい、
科料について調べました、
はい、
科料とは、
はい、
1000円以上1万円以下で徴収される、強制的に徴収されることらしい。
罰金ってこと？
そう、罰金って思うじゃん、
うん、
俺もあれこれ罰金なんじゃないのって思った、
うん、でも
調べました。
違うよね。
実は罰金って皆さん勘違いしてるんですよ、
はい、
罰金っていうのは1万円以上のお金を強制的に徴収されることらしいの、
う
ん、
それを罰金っていうの、
うん、だからつまり1万円以下の1万円未満か1万円未満のお金を強制的に徴収されることは実は罰金って言わないんです。だから罰金5000円なって言ったら、
うん、って罰金じゃないって
言えるのね。はい、それ罰金じゃないから僕は払う必要ありませんって言それは科料ですみたいな。
じゃあ科料なって言われて終わるじゃんそれ
で、
うん、
さらにそこからね、
はい、
もっと言えるんだけど、
はい、
うん、まず実は罰金って、うん、国が国民に対して初めて請求できるものらしいの、
うん、
だから実は罰金って人から人に勝手にすることってできないんだって、要求することって。
国が人に対してやることが罰金
だ。そう、うん、だからさ、よくさ駐車場とかにさ、うん、罰金、ここに勝手に駐車した人罰金1万円って書いてあるじゃん。
あ、
実はあれって、うん、法的拘束力は何もないらしいんだって、
うん、
で、うん、実際にそういうケースもあったみたいで、うん、なんか駐車場に駐車違反したら、うん、罰金1万円って言われたみたいな、うん、これって払わなきゃ本当にダメなんですかって言ったんだけど、うん、実は法的拘束力はないから、うん、これで仮に裁判になったとしたら、うん、そこに駐車違反をしたことによって生じた損害分をと、あと迷惑料払えばいいから、うん、なんかよく裁判で決められるのは、うん、その例えばそのファミレスに駐車しましたかって、
うん、
ファミレスを利用することなく駐車して捕まって罰金と言われて、うん、いや払わねえよって言って裁判になったら、
うん、
その近くの、
うん、
駐車場コインパーキングみたいな、
うん、
そこの値段から割り出して、
うん、
まあ、大体3000円くらいなのかな、うん、その時間を含めて、
うん、
プラス迷惑料でちょっとみたいな、だから5000円かなくらいらしいです、
うん、ああ、その損害分をなるべく客観的に割り出してその分を払うとか、
うん、
はいはい、
まあでも実際はね、うん、それで払うお金はそのくらいなんだけど、裁判になると、うん、なんだろう、その国が用意した弁護士とか利用するだけでも6万くらいかかるから、うん、裁判費用がかかってより金が飛ぶから、
うん、
払った方がいいよ違法駐車しない方がいいよって話なんだけど、
うん、そうね、
うん、なんで、
うん、
野崎くんがもし仮に警察に御用になって過料、
うん、
を請求されたとしても、うん、まあ多分1万円以下だよ、
うん、
で、うん、まあ、裁判費用7万くらいかな、うん、まあ、8万くらいで済むよ、
うん、
まあそのくらいならなんとかなるんじゃないって
、うん、
前科はつくけどな。
君は何をしたいんだい。
いや、野崎に君がこれから書類送検されるだろうから、
うん、
これからのことを一生懸命調べて、もう野崎に君がどんな目に遭うかを今話してあげてるんですよ。
で、今回カットしてる
でもね、
うん、
いいよ、もう散々いじめたから満足したから、
うん、
ほとさせてあげるよ。
うん、
書類送検って何かを調べました、
うん、
よくニュースとかでさ、
うん、
どこどこの何々って男は書類送検されましたとか、
うん、
その結果その男性が不起訴になりましたとか、
うん、
あと被疑者とか被告人とかいろいろ言い方がある
ね、はいはいはい、
あれって僕たちって、うん、なんとなく書類送検されたってことはじゃあ逮捕されたってことなのかなとか、
うん、
ぼんやり思うじゃないですか、
うん、
実はね、
うん、
おのおの割と、
うん、
一つ一つの言葉の意味が重要で、僕らはぼんやりと何も理解してなかったってことが分かりました。
そうだろうね。
さっきの罰金の話もそうだけどね。
そうだね。はい。
まず書類送検って何かっていうと、
うん、
警察が検察、
うん、
検察してるじゃないですか、警察とは別に、
うん。
警察が検察に被疑者の身柄を拘束せずに案件を受け渡すことなんです。
うん、うん、検察はあれだよね、裁判にいる警察側の裁判の人ってことだよね。うん、あの三つ剣検事だよね。
うん。で、
あっちの方だよね。
いろいろ調べたら割と難しい言葉が並んで分かんないので、
はい、
僕がざっくり説明します。
はい、
バカな僕が理解した、
はい、
バカな僕なりの理解だから間違ってるかもしれないけどね。
はい、
まず、
うん、
犯罪者になる3の3つのステップがあります。
はい、
まず警察に捕まる。
はい、
捕まるって警察にまあ捕まるね。
ステップ1。
ステップ1、捕まる。だけどこれは逮捕ではありません。
はい。
警察に犯罪がバレるってことかな。バレて、
うん、
まず最初のステップで警察が、あ、まあ、こいつは犯罪っぽいけど、うん、まあいいよって言って、そこでその、なんていうのか、釈放されるパターン。
つまり警察に出会うみたいな。
警察に出会ってちょっと揉めるみたいな。
はい、
だけどそこで警察が、いや、ちょっとこいつは犯罪者だわって認めて、
うん、
その犯罪者だわっていうのを認めて、
うん、
次のステップに渡すのが、うん、送致っていうんだけど、検察にその犯人の責任を受け渡すみたいな。
はい、それがステップ2。
それがまず1だね。
あ、1ね。
まず犯罪者になる試練が3つあるんですよまず警察、
その分岐するわけだ。
そう、
警察に出会った時に送致されるかされないかによって分岐するんだ。
そう、
はい、
でその次に検察が行くじゃない、あるじゃない、
送致された場合ね、
うん、
はい、
で送致されて検察に行く。で検察も、
はい、
こいつが犯罪者か犯罪者じゃねえかなって、まあ、そこで審議するんですよ、
はいはい、
調べる
第二次審査、うん、二次面接みたいな。
その時点で あこいつはまあまあまあ悪くねえだろって、
うんうん、
その時点で釈放されるのが不起訴ってやつなんですよ、
うん、はいはいはい。
でその検察がいやこいつはもうダメだわ犯罪者だわって認めて裁判所に提出するのが起訴なんですよ、
う
ん、
起訴ね、はい、
でその起訴された時に、
うん、
その犯人っぽい人は被告人になるんですよ。それまでは被疑者なの、
うん、
で被告人でもまだ犯罪者じゃないんです、うん、
非疑は疑いで疑い被告は告発とかの告だから言われもうちょっと強いってこと。
そう、
はい、
で次の裁判で、うん、もう犯人って認められたら、
うん、
もう犯罪者です。前科がつきます。
はい、
はい、そこでまあ科料とか払うことになるんですよ。
なるほど。
で書類送検、
うん、
送致と書類送検は違って、
うん、
例えば人を殺したやつがいた、
うん、
ってなるとさすがにさ警察は捕まえないとまずいじゃん、
うん、
その時点で警察がこいつは捕まえなきゃなと思って捕まえるのが逮捕なんです。
ああもう緊急度高め。
そう、
うん、
だけど人によってはさ、まあ、こいつなんか犯罪起こしたけど捕まえることじゃねえなみたいな、
うん、
やつはに対して警察が行うのは、
うん、
逮捕をしないで、うん、もうこいつは一応犯罪を起こしたからって言って検察に責任を受け渡す送致をすることを書類送検って言うんです。つまりステップ1を超えちゃった人、
うん、
だけど逮捕するまでもないなって人は書類送検って言います。
書類送検の下はない。
下っていうのは
ステップ1は、
うん、
逮捕か書類送検か、まあ気をつけろよ、
そうそう、
まあ、注意、
その大体その3段階、
注意の3段階と、うん、なるほど、
はい。でネタバラシをすると、うん、今回のご事件に関しては書類送検された後に不起訴になったみたいです。
はい。
なので検察の時点まで行ったんだけどそこで、
うん
まあ、こいつは、まあ、犯罪者にするまでもねえなっつって釈放されたから、
うん、
もう今回のその乞食をしたニコ生主は、
うん、
まあ、注意を受けたくらいで前科もつくこともなく罰金というか科料も払うこともなく終わったみたいなんですよ。
おお、なるほど、
うん、で実はこの男もともとその過去にも警察に注意を受けたことがあったんだって。
うん、
過去にも似たようなその乞食行為をやって、
うん、
そいつを嫌いなリスナーというかそのニコニコ見てるやつに通報されて、
うん、
警察からちょっと前乞食とかやめろよって言われてたんだけど、うん、今回その予告をしてまたやるって言い出して、
うん、
でそれをそのまた通報を受けた警察のサイバー課みたいなやつ、
うんうん、
サイバー的な警察のやつらが、
サイバー警察、
そう、サイバー警察が、
うん、
それを察知して、
うん、
その男が乞食をするところに張り込んで、
うん、
捕ま
ったんだ。結構アホな展開だった。
アホな展開だった。だから要は今回のことがどういうことだったかっていうと、
うん、
検察としても多分、
うん、
まあ乞食っていうのは、
うん、
法律上建前みたいなもんだから、
うん、
捕まえるまでもねえなって、
うん、
だからまあこいつを実際捕まえて、
うん、
その書類送検してもまあ不起訴になるだろう、
うん、
だけどこいつちょっと調子乗ってるから恥かかせてやらないみたいな、
あ、まあ、うん、見せしめって、まあ、
うん、
儀式的というか、うん、そのそういうことね、
ちょっとビビらせたろみたいな、
う
ん、なめんなよみたいな感じで、うん、こんな大事になったのかなっていう。
なるほどね、うん、強めの注意ってこと。
そうそう、強めの注意だね、はい、いわば。でまあ多分これでまた次があったら検察も、あ、もうこいつまた調子乗ったわっつって、もうダメって裁判所に行って、
うん、
裁判費用かかり科料も払って多分7万くらい損するんじゃないですかね、
まあ、次やったら金を取るぞぐらいの感じってことか。
そうそう、うん、まあ、正直金を取られるのはまだいいとして前科がつくのがやばいね。
あ、まあそうだよ、
うん、
多分ってことか。
そう、そういうこと
ぐらいの感覚が起きたわけね。
そう、
はい、
ということだったんです。だけどまあ社会的に考えれば書類送検されたってだけでも結構やばいけどね、
まあ、今ネット時代だったらね、
うん、俺例えば野崎君がこれで書類送検をされて、
うん、
でそれからボドキキャンに行くたびに最近野崎君が書類送検されたんですよって言ったら、
うん、
みんなが前を見るように変わるよね。
変わる、
うん、書類送検イコール逮捕ってわけでもないし、
うん、
犯罪ってわけでもないし、
でもそんないちいち説明すんできないじゃん。
そうだね、うん、いや前科ないですからで、なんかひたすら書くしかない、言い訳する
しかない、名刺に前科なしって
書くしかない、
モテゲー探求者自称だが前科はなし
っていうことなんですよ。まさかニュースで何気なく言ってた言葉にそんな裏があるとは僕は思わなくて結構びっくりしました。
はい、はい、なるほどね、うん、
まあだから、うん、まあ野田国君が今やってる小じきリストも、うん、警察に注意されるまでは大丈夫だろう。
なるほど、
まあ、警察に注意されてさらに、うん、一回捕まるまで大丈夫だろう書類送検までは大丈夫だろう。
お前ひでえやつなんでこんなのブロードキャストするなんて。
でもこれでスッキリしたでしょ、
うん、
よかったって俺捕まんなくてよかったって。しかも逮捕もないからね、書類送検だからね。
っていうこの話をブロードキャストしてると、はい、こいつは調子乗ってんな最初から強めくるでしょまあじゃあ分かった、今話俺黙って聞いたよ、
うん、
ちょっといい俺も弁明して、
うん、
俺の感じで言うと、うん、分かった、もうそれ言われたらちょっと正確にもう少し正確に話をしなきゃいけなくなるじゃん。
何を？
あの僕無職じゃないんですよ実は。
今はね、
今はっていうか無職期間はゼロとは言わない、
うん、
がほぼないんですよ。
ほう、
それを言い出すと、
はいはい、
うん、はい、
無職ですって自分で言ってたじゃん。
それ ネタです。
ネタじゃなくて嘘をついたんでしょ。ネタって今何でも
分かる、嘘をつきました、ね、
はい、
その超正確に言うと、
うん、
まあ何かしらの方法でちょっとずつお金は得ているんですよ、うん、
はい、
こうして今生きてるからね、
はい
はい。
何ですか、バイトですか？
ただ、うん、その辺をちょっと深く言っていくと、
うん、
いろいろとちょっと動きづらいので、別に悪いことしてないですよ、
はいはいはい、
なのであの、まあ、いつもの野沢国の、 あの、ね、持った話だと思って聞いてもらうとですね、
うん、
僕はボドゲ関係のことを今いろいろしておりまして、
うん、
ボドゲ関係のもろもろで細々とお金をもらったりもらわなかったり、
はいはい、
つながりを作ったり作らなかったりしています、
はい、ほう。
であんまり詳しくはちょっと言えないんですけど、
うん、
まあ一応国の俺の把握的にはこいつは、うん、あの就業しているということになっています、
うんうん、
はい、
なるほど、
それだけ言っておきます、
はい、
なのでまあ政府じゃないですかね、僕の生計、こじきで生計はないですね、
はい、
まああとボドキだしね、
まあね、
どうするカードでも食べるあの食べてうまかったカードランキングとかする、ゲシェンカードうめえみたいなやっぱねっつって、ベルギーさんのカードはちょっと味が違うよねみたいな話し始める。
ワンナイト人狼はやっぱ勝てるんだよ、
そうワンナイト人狼だなっつってね、ちょっとこの緑のインクちょっと苦いんだよなみたいな話する
確かに転売とかしてないしね、
してない、
確かにね、あれで生きられないな、
生きられない、あの僕はですね忘れっぽいので、ちゃんといただいたら、今までいくつかいただいたんですけど、
うん、
ボドゲをね、まあ、もらったり、そのこっちキリストでポチってもらったりしたんですけど、うん、もらったらすぐにあのすぐ剥がせるマスキングテープみたいなとこに、
うん、
あの誰々さんからもらいましたって書いて、はい、ペタッと貼ってあるんですよ、
はい
はい、でボドゲ会では優先的にそれを遊ぶようにしています、
はい、
これがせめてもで、あとまあラジオで取り上げてます、
はい、
これがせめてもの恩返しというか感謝の表明、
うん、まあそのなんでそもそもなんでこじき行為はいけねえかって話ですよ。
まあこれがまかり通ったらみんなまともに働かなくなるからってこと、
うん、あのね、日本国憲法ってそういえばさ、まずその上にさ、あれがあるじゃん、その日本国民はその働けるなら労働してそのお金を労働しなきゃいけないみたいな、
労働の義務と納税の義務ね、そう
そう、あんだけど小じき行為はそれに反するじゃないですか。
そうだね、
うん、そこに引っ張ってんだと思うんですよ。
そうだね、確かにそうだね、労働と納税とあれだっけ、なんか勉強、
まあ、学校に通うみたいな、
学校に通わせる義務じゃなかったっけ、
確かなんか勉なんですか、学習させる義務だっけ、なんかそんな
のとか、やべえ俺らの学のなさ出た
で、まあそこに引っかかってるところなんですけど、まあ実際はね、その 例えばその働けないよって、
うん、
手足がないから働けないよって人もいればさ、うん、病気だから働けないよって人もいるじゃん、うん、それまあそういう人は生活保護もらうなりして、うん、また別のそのためのなんか国が用意した処置があるから、
うん、
それで何とかしてみたいな、
はい、
月14万もらえば適当な住むところとそこそこの食べ物は食えるでしょみたいな、
うん、
みたいなね、
はい
はい、まあまあ建前だからこの法律も、
まあそうだね。
で警察としても通報されたからには動かないと仕事してないと思われるし、まあやんなきゃなみたいな、うん、どうせ不起訴でしょみたいな、
うん、
ところはあったんじゃないですか。
なるほどね、はい、っていう話でした
と、うん、まああとさっきも言ったけどその不起訴ってちょっと言い忘れてたんだけどさ、
うん、
検察が下す不起訴と起訴不起訴ってあったじゃん、
はい、
不起訴もさその検察が無罪って認めたとかそういうわけでもなくて、
うん、
そのまあ有罪っちゃ有罪だけど、
うん、
まあその裁判するほどじゃないよねみたいな、
うん、
とかわざわざ刑を処すほどでもないよねっていう場合でも不起訴は起こるらしいですよ、
うん、
まあそういうのはまた別の呼び方でなんだっけな、うん、なんだっけ起訴猶予処分っていうらしいんだけど、ちなみにさっき言った軽犯罪法個人に含まれる、うん、どんなのが他にあるんだろうなって思ったら、
うん、
割とくだらなくて、
うん、
例えば誰も住んでない廃墟にたむろするとか、
うん、
道に行動にタンや唾を吐くとか、
うん、
なんか道を塞いで他の人の通る邪魔をするとか、
あ、まあまあまあ、うん、そういうことね、
そういうカテゴリーらしいです、
うん、
で大体軽犯罪法でその捕まった人、まあ、大体不起訴だったりとか、交流はなくても、まあ、大体過料だったとか、
うん、
年に1000件くらいだから、
まあ、大したことないんですよ。強めの注意ってことか、
うん、大体最初に警察に注意されてそれを無視し続けたら捕まって、その後不起訴になってまたやったら今度はさすがに過料もらうよねみたいな感じだと思いますよ、
うん、
はい、なんでまあ野崎さん安心してください。
なるほど、じゃあ僕がマジ完全にもう完璧な無職になったら、
うん、
あのリストは取り下げたらいいですか。
いやそれでも大丈夫だと思うよ、警察に注意されたら、うん、まあ、
あすいませんって取り下げるのは
整形しておるわけじゃなかったんですけどねみたいな、
う
ん、感じで言い訳してください。
はい、
どの道僕は野田国さんが書類送検されようと起訴されようと僕には関係ないので、
ラジオで美味しく取り上げるだけです。
そうです、
はい、
いや本当にね、いや僕は小好きじゃないんで、欲しいものはちゃんと買えるんで僕は別に利用してませんってはっきり明言したのが今ここに来て生きてきたからね。
でも一緒にさシンデレラを過ぎると遊んだじゃないですか。
でもあれは野田国さんがもらったものでしょ。僕は別に欲し
かった。いやあれはモテゲー男子ボイスの2人にもらったもんです。
いやいやいや僕はもらってませんよってはっきり明言してますから、全部聞き直してください僕はもらってないのでお礼を言う必要はありませんけどねってちゃんと言ってるから。
汚ねえやつ。
モテゲー男子ボイスでさ最初始まる時もさ、
うん、
どっちが生徒一致やるみたいな話もあったけど、
うん、
こういう問題が起きた時に責任者を野田国さんに押し付けるために僕は生徒2の位置にいますからね。
いやなんてやつだ。
うん、いやいい位置に収まったわ。計画通り計画通りって感じですね。
じゃあ俺抜けたら繰り上げで生徒1ね。
だから野田国さんは、うん、の生徒1だってあの番号はずっと野田国さんのまま
終身名誉生徒1、
うん、そして後での問題が起こったら、うん、責任者は野田国ってやつが別にいるんです。そちらに言って
なんてやつだ。
もう逃れられないよ君は。
なるほどね、
はい、
まあとりあえず俺は平気だったってことは分かってよかったです、
うん、
よかった、
はいはい、僕もちょっと法律が勉強できてよかったです。
はい、
はい、
まあその流れで言うとだから僕はですねちょっと心を一旦腹くくりまして、
はい、
一旦ねもう30近いんで、
うん、
もうこれがラスチャンかなと思ったんで、
うん、
でこのボドゲが来てるじわじわ人気になってるこのタイミングで、
うん、
やるなら今かなと思いまして、
はい、
ボドゲ関係で生きていけるパターンをちょっと今実験っていうか突してるんですよ、
はい、
これうまくいかなかったらまあちょっと考えますけどまた、
はい
はい、なのでボドゲ関係の仕事でなんとか ならないですかね。
いいものがあったら野作人さんに DM を飛ばしてください。
はい、
はい、
僕企画関係職かイベント、
うん、
まあイベント企画運営的な方面か、そのデジアナログゲーム企画運営的な方面かで何かできないであろうかとやっております。
はい。もういい？
でもこのね、
ちょうどそろそろ1時間だから。
はい、そうですね、うん。このラジオ聞いててこいついいなって思われないだろうなって思ってるからちょっと声小さめっていう。
はい。じゃあそれこの辺で。
はい
はい。
はい。
じゃあ告知。
はい。
シーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーって入れるとモテゲー男子コイツのサイトが出るのでそちらから聞いてください。ポッドキャストで配信しています。ポッドキャストのアプリを落として、モテゲーで検索すれば大体僕らのところが出るんです。そちらがきっと一番便利です。 Twitter をやっています。 Twitter でモテゲーって検索すると機運の枠にとっての僕らのアイコンがあるのでそちらから、意見等をください。フォローしてください。ちなみにニコニコでも、転載していますが最近更新もあんましてないし、これを聞いてる人は特に見る必要はないと思います。以上。
はい、
せーの、
モテゲー男子コイツでした。生徒1のドザックリでした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。